高校生の赤尾大志は東京から転校してきた相川貴人と出会い仲良くなる。お互いを知る中で見えてくる本当の表情。そんな中、とある出来事をきっかけに貴人は心を閉ざしてしまう。ガラス越しの君へ、ガトーコミクスより発売中。
じゃあちょっとね、最近ちょっとその黒柳さんがこの感じたその萌えとかの部分をちょっと聞きたいなって。
萌えね、最近ちょっと友達と話したんですけど、
はいはいはい。
何を生きがいに生きてる？推しっているみたいな話をされたんですよ。麦茶さん推しっているの？みたいな。
推し。
そう、推しって思って、二次元でも三次元でも推しがいるんだったら教えてみたいなことを言われて、わかんないみたいな。
へー。
なんか、可愛いとか萌えとか、普通に単体ではあるんですけど、うん、それこそ、赤色ステップだって、うん、吉垣くんの、
ね、そうですね。
お酸っぱい、おっぱい萌えみたいな感じの。
溢れてますからね。
感じはあるんですけど、なんか別にこう、はぁ、推しが生きてて、嬉しいとか、辛い、最高、辛い、尊い、みたいな感じのテンションになかなかならないっていうか、映像作品見てても全然涙が出ないタイプなんで。
なんかそれはね、もう、作り手だからこそっていうところなのかな。裏の部分とかいろいろ考えたりとかするとか。
いやー、もう、完全に心が死んでるタイプなんで。もうガッチガチに固まって、凝り固まって身動き取れない感じなんで、もう、歓喜余ることもないし。
はいはいはい。
なんか、周りですごいぐっすんぐっすんってても、なんか大学時代に、あの日見た の名前を僕たちはまだ知らないよ。
はいはいはい。
ブルーレイを持ってたんで、後輩たちと一緒に一挙上映会をしたんですよ。
うん、はいはい、はい。
周りがすごい鼻すすってる中、僕すごいケロッとしちゃってて。そうか、これは感動で涙を流すアニメなんだな、うん、みたいなことありましたね。
いや、なんか感じてないということじゃなくて、
ね、感動はもちろんするんですけど、
してるんだけど、その表に出てこないとか、
そうです
ね、そういうことなんだろうなと思って。でもそういう人もいますから ね正直。あと見せたくないとかって人もいますしね、恥ずかしいからとか、
だからなんか萌えに関してはなんかあんまり強くないんですよね、
うん、そうなんですね。いや、もうこんなに萌えさせていただけてる作品いっぱい書いていただけてる感じは。
いや、一応萌えながら書いてるはずではあるんですけど、なんか
その瞬間瞬間なんですかね、やっぱり、
もしくはやっぱりそれこそ表に出ない的なね、
はいはいはいはい、
DK かわいいみたいな思ってもなんかそこまで終了みたいな。
ああ、なるほど。
なんかちょっと話してて切ないですね。
そうですね。もっともっといろんなものに燃えて、いや、なんか逆にそういう、なんかだから最近そうやって他の人のなんか、オタク感みたいなの、はいはい、聞いてて、あ、なんか自分は本当にただ楽しくなってんなって思ってますね。本当に、しみじみ。
でも、そういう点で言うと、技術的にすごいなって思った時は震えますね。
ああ、やっぱそこは、クリエイターとしてのものが出てくるんですね、やっぱり。
そうですね。なんか本当に職業病なのかなってちょっと思いますけど。
いや、それは素敵だ。
なんかアニメでも漫画でも音楽でも、こう来たか、これはすごいぞみたいな感じの来ると、すごいゾクゾクしますね。
ああ、やっぱそうなってくるんですね。いや、もう本当ね、僕もね、語彙を鍛えなきゃいけないなってしみしみ思うのに、もう作品見た時の熱量しか出てこないから、もうすげえとか、もうめっちゃ良かったとか、そんなことばっかやってるから、全然もう思い伝わってんのかなって思いますけど、もうちょくちょくそういう話は僕もずっとしてますけど、本当ね、いつも熱量だなって思う。あれって大丈夫なのかな、作者さん本当にあの感想でいいのかなとか思いますけどね、僕自身
も。もちろんすごい分析とか考察とかしていただけるのはありがたいですけど、うん、熱量をぶつけてもらうのがやっぱり嬉しいんで。
ああ、そう言ってもらえるのが嬉しいな。もう
こんだけ盛り上がってくれたんだなって思うと、そりゃ作者もよりにつけますよ。
いやー、ほんとそうなんですよっていうことで、そんなね流れでちょっと僕がね、結局最初そもそもね、黒柳記者さんの作品をこの番組じゃないですか、はい、さよならだよりの方で、こう、触れたじゃないですか、はい、紹介させていただいた回あって、はい、あれ聞いて、その当時、どういう印象を持たれましたかね。
まず最初にあの、うん、感想をいただくこととかはあっても、うん、ラジオで紹介してもらうことって今までなかったんで、うん、
はいはいはい、
っていうかそもそもあの個人ラジオをやってらっしゃる方がいるっていうのもちょっとあの不勉強ながら存じ上げなかったので、
いやそういう方の方が多いな、全然あの音声界隈も本当なんかひっそりとしてるところなのね、やっぱり
なんかあこういう自己表現発信の仕方をしてる人って世の中にいるんだっていう面白みの方が先に来ましたね。
ああ、はいはいはい、
こういう表現方法があるなんてみたいな、こう割とこう衝撃的だったというか。
ああなるほど、はいはい、
なんかああなるほどこういうのがあるんだなっていうのがまず来た上で、
うん、
作品語ってくれて超ありがたいみたいな。
あ
なんかその音声で聞くっていうの それこそ直接会ってオフ会とかして、
うん、
俺のここが良かったよみたいなのを本広げながら聞くことはあっても、
うんうんうん、
なんかあの5分の枠でラジオ番組でっていうのは本当になんかあのなんだろう本当に初経験みたいな感じで、
うん、はいはいはい、
うん、なんかすごいあのまずもってその媒体とか表現方法に衝撃って感じでしたね。
あーやっぱそうなるんですね、やっぱ、うん、界隈がやっぱ僕ら全然違うから
うん、うん
うんうん、そういう意味ではやっぱお互いにお互いの衝撃っていうのはすごくあると思うんですけど
なんかすごいあの素敵な出会いをさせていただいたなって思います、ね、
いやー本当にありがたい話ですから本当そこから僕いろいろつながってきたので、そういうことね、流れがもうどんどん広がっていったのがすごく嬉しいなって、もう今でもすごいありがたいし、今でも信じられない気持ちでいっぱいですから
なんかあのすごい失礼な話だとは思いつつ言うんですけど、
はいはい、
リスナーさんってどれぐらいいらっしゃるんだろうなっていうのも同時に思ったんですよ。
まあまあまあそうですね、はいはい、
個人ラジオをしててリスナーさんってどれぐらい集まるもんなんだろうっていうのを、うん、なんかやっぱりちょっと創作してる身として気になってしまって、なんかでそれでやっぱり感想をお送りしたらすごい反応していただいて、
そうです、もうめちゃくちゃ本当にあれが初めてぐらいの感覚でしたから、ほとんど、
ね、なんか取り上げていただいてありがとうございますっていう感じでリプライをお送りしたら、あのさよなら便り史上初のお便りがみたいな感じの紹介をされたのをすごい覚えてます
いやもうね、めちゃくちゃ嬉しかった。本当に単純にもうメッセージもらえること自体が嬉しいのにもかかわらず、さらに好きな作者の人からそれを直接コメントがもらえるなんて、なんか死んでもいいなって思うくらいの気持ちではありましたね本当に、
ね、エゴサで補足されたのが運の月みたいない
や本当ね、まさかそこでね見つけられるとはっていうところでしたから
あそれで今こうやってお話ししてるわけですから、なんか縁って面白いもんですね。
本当すごいことだなって思いますよこんなことになるなんて本当にびっくりや、ね、なんかところでもありますから、
ゲストさんもね昔は呼んでたんですけど、あじゃあまたいつか呼んでくださいよ機会があればって、あじゃあ呼びますみたいな、え本当に呼ばれる、本当に実現するのみたいな
ていうかあのちょっとね、あのたまにだからその思うんです、だからそうやって反応いただけて、それこそ、うん、その最初のいただいた時に何か協力できることもあればみたいな時にコメントもちょっとしていただけたと思うんですけど、あの時はやっぱまあ嬉しいし、その気持ちは本当にまっすぐ伝わってくるけれども、やっぱあ大変だろうな、いろいろ難しいだろうなと思っていたので、あの、正直ちょっとほぼ諦めぐらいな感じで、こうちょっとありがたいな、メッセージいただけてありがとうございますっていうぐらいの気持ちではあったんですけど、はいはいはい、なんか本当どんどんちょっとそういったつながりがこう出来上がってきたところから、ね、もうちょっと行ってもいいのかな、じゃあちょっと頑張ってみようかなっていう。ところを少しずつちょっと前に向けるようになって今の形が少しずつできたからこそ、じゃあ来てくれるっていうならお願いしようっていう形で
そしてそのアグレッシブさはどんどんこうあの幅を広げていくつもりなんですよね。
できる限りはやりたいかなって、とりあえずね、まあ、前々回かの話とかでもありましたけどね、サークル1話さんとはね、もうちょっとまた深い関係にこうなっていけたらなというところはありますし、これからもいろんな作品に関しては僕もどんどんあの番組内で触れて、ね、できるだけいろんな人に推していきたいっていう気持ちではありますのでね。
ぜひ僕も1話3回は楽しみにしておりますので実現の方をよろしくお願いします
ちょっと今後これからちょっといろいろ検討はしたいかなと思っておりますのでですね、いや本当なんかこの自分の番組に対しての本当こうやって反応いただけることがないってさっきも言ってますけど、そうだったからこうやって聞けるのがすごく新鮮で、うん、いやだからなんかね、ちょっといないが当たり前の感覚だったから全然もうなんか自己満足でいいなとかっていう気持ちにもなりつつ7年続けてきちゃったから
いやだって共通のリスナー間でもはやね、気まよりスラングが日常会話の中に入ってきてますからね
すげえ
もうインターネットが言ってるとかね
そうですそうです
ちょっとインターネットに聞いてみたんだけどみたいな感じ
嬉しいですよね、やっぱそういった、ね、
北福さんの、うん、インターネットに聞いてみたらとか、インターネットはこう言ってるよみたいな表現、うん、ネットがとか検索したらとかググったらじゃなくて、もう本当インターネットが言ってるっていう表現が大好きすぎてこれはちょっと気まよりの歴史に刻んでおかないといけないなと
思って、いやありがたい、そういうでも結構そのワード的に強いものっていうのはやっぱ過去回とかの過去回とかでも結構ね言ってたりとかするので、
振り返り系ラジオ番組としてはねいろいろ出てきますよね
そうなぜかね振り返りがちな僕らだから年に 3,4 回ぐらい振り返ってるっていうねよくわからないことをしてる
でも一応高校生の体としては正しいはずですよ。
ああ、まあ確かに高校生ですかね、そうですよね、う
ん、知り合いの高校3年生のいとこが、知り合いのっていうか、いとこが、高校生って何するのっていうのをこの間聞いたら、うん、ちょくちょく銭湯に行ってると。男子高校生でわちゃわちゃ集まって銭湯に行ってると。で、銭湯で、じゃあ何するのって、なんか遊びでもあるのって、いや、ずっと話してるって、何の話するのって、高校生活の振り返りとかって。
してるんだ。
でも、ちょくちょく行くんでしょ、ちょくちょく行くんだったら毎回話変わるんじゃないのって、いや、いつも振り返ってるって。毎度高校生活を振り返るらしいっていう話を聞いたんで、
じゃあ間違ってなかった。
そう、気まよりの青春は間違ってなかった。
間違ってなかった。
そう、これぞ高校生の青春ですよ。
いやー、ほんとずっと高校生7年目ですか。
そうですよ、卒業ないって即答してましたからね。
いやもう気持ちとしてはずっと僕そう思ってるので、辞めるつもりに全くないのね。
もうあれはすごい大好きですね。卒業とかあるの？あ、ないない。
ちょっとね、福君しん衝撃的すぎてちょっとどもっていましたけど。
いや
そんな感じやね、本当はありがたいですよ本当にね。いやでもそうやってそういう活動に対していろいろこう印象をね、持たれて。だからあれなんですよね、なんか、ゼロだと反応がないくてやってるのがすごいって前言ってましたよね。
そうなんですよ。なんか、反応なくてもやれるっていう、なんだろう、強さって言ったらいいのかな、自己表現をする上での、なんか、スタンスが本当になんか、うん、しっかりされてるんだっていう。はいはい、いやなんかこれ一歩間違えたらディスってるみたいな感じになっちゃうんですけど。
いや全然
いや本当になんかやりたいことをやってるんだなっていう感じもあって、
はいはいはい、
なんかあいいな、僕もやりたいことやろうってすごい思えるというか、力をもらえる感じがあって、
嬉しい、そうやって聞いているね、そう言って気持ちを、なんか自分の気持ちを考えてもらえるのはすごい嬉しいですね、やっぱり。
そうだからあれですよ、感想はガンガンください、皆さんの方も感想はガンガンください。
そうですね、ぜひともちょっと今回ね、初めて聞かれた方も多分多いと思いますので、
お便りの方は気まよりの特設アカウントがツイッターにございますのでアットマーク気まよりで検索していただけますと固定ツイートの方に送り先明記されておりますので、そちらの方へ感想をどんどんお送りくださいますよう、よろしくお願いします。
すげえ、もう全部覚えてらっしゃる、本当に聞いてる人、本当聞いてる人の方が覚えてますよね、本当に。嬉しすぎる。
いや、毎度毎度流れますからね。
そうですね、毎回一応ちゃんと流させていただいてますからね、本当に。いやありがたい話。本当に、まあ、なんかこうやってね、来ていただけて、本当にすごく嬉しかったですので、これからもぜひともね、こう、いろんなところで絡んでいけたらね。
そうですね。
ちょっと、 ファンだからという気持ちでちょっと引き気味ではありつつも、ちょっとずつね、よりまたこれからの関係もよろしくお願いしますということで。
ぜひぜひ。はい、よろしくお願いします。こちらこそ。
いやー、本当に嬉しいかいな。気ままに寄り道クラブでは、皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は、質問箱とマシュマロ、その他感想は、ハッシュタグ、気まよりにて募集しております。そして、この番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。